こんにちは、渡辺夫婦です。今回も鍋友さんからいただいたレターにお答えしていきたいと思います。おすすめ映画、ぜひ教えてくださいというレターと、あとはスマホ依存がなかなか抜け出せませんという、ね、方からのご相談、こちらねご紹介していきます。で、前半映画なんですけど、まあ、僕らね、あの晩ご飯食べながらいつも映画見てます。お昼はアニメかドラマ。アニメで言うと、最近は推しの子と鬼滅とドクターストーンの3つかなを見てますっていうのと、あとドラマはね This is Us っていうねドラマを、いつもねお昼ご飯は見てますと。で、夜ご飯は映画タイムでして、 Amazon プライムでね、毎日いろんな映画を見てます。というわけで、今回はね、最近見た中でこれはおすすめやなという映画をね、いくつか6個かなピックアップしましたので、こちらねご紹介していきます。で、過去にもねたくさん映画紹介してるので、まあ何せね毎日見てるので、いろいろね見てきました夫婦で。で、そのね、ジャンルごとのおすすめとか、感想とかね、過去の放送でも紹介してるので、ぜひね放送の説明欄に URL も貼ってます。なんで今回の紹介してる映画以外でも、何かおすすめないかなという方は、説明欄の URL から過去の放送もねぜひ見てってください。はい、ではまずレターね読み上げます。鍋友ネームちーさん、いつも楽しく聞かせていただいています。初めてレターを送らせていただきます。ありがとうございます。昔の放送回でディズニープラスのおすすめ映画を紹介されていたかと思いますが、今はアマゾンプライムを契約されているとおっしゃっていたかと思います。はい、そうなんですよ。昔はディズニープラスも契約したし、ネットフリックスも契約したりしてるんですけど、まあ、ある程度見たら解約して、アマゾンプライムに乗り換えるっていう、まあ、そんなフラフラ浮気しながらね映画のサブスクは使ってます。 Amazon プライムはもう普通にプライム会員ずっと入ってるんで、まあ、いつでも見れるんですよね。で、最近は Amazon プライムです。はい、で、そこでアマプラのおすすめ映画はドラマがあれば教えていただきたいと思ってレターを送らせていただきました。というのも、私は今アマプラとネットフリックスに加入しているのですが、コンテンツがありすぎるゆえに、あれも見たいこれも見たいと思うがあまり、何を見ればいいか自分では決められず、結局迷って途中まで視聴している作品が溜まっている状態です。うん、1話だけ見てこれ本当に面白いのかなとか思っちゃいます。まあね、わかりますよ。人におすすめされたものが一番集中して見れると思うので、詳しそうな渡辺夫婦さんに教えていただきたいです。また、様々な作品が溢れている中で、何を基準に見るものを選んでいらっしゃるか、選択の基準みたいなものがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、ちーさん以外にもね、星太郎さん、からもレターいただいてまして、おすすめね、映画、アニメ、ドラマ、映画あれば教えてくださいということなので、この放送でね、ご紹介したいと思います。星太郎さんもね、レターありがとうございます。ちーさんもありがとうございます。はい、あ、映画って言ってたけどドラマもお聞きになってるんですね。で、星太郎さんアニメもお聞きになってるな。あ、そうですねじゃあ映画は後でがっつりご紹介するんですけど、アニメドラマで言うと、冒頭もお話した通り、最近はアニメで言うと推しの子、これ面白いですよ結構アイドルの話かって思ってスルーされてる方は一回見てほしいですね。1話ね、90分最初初回あるんで結構がっつりなんですけど、まあ、これが物語のねプロローグになってて、まあ、1話見てほうとなったのであれば、結構その後も普通に楽しんで見れると思います。まあ、推しの子ね、おすすめ。あとドラマで言うと、僕らがずっと見てるドラマが This is Us っていうねドラマですね。これは Amazon プライムで見れるんですが、これはねめちゃくちゃいいドラマです。もう最高ですね。もう完成度が高すぎる。もうこれはぜひ見てほしいですね。まずね、シーズン1の第1話からもうびっくりさせられるというか、もう脚本がね、やっぱえぐいです。もう見せ方がね、素晴らしすぎる。ちょっと褒めちぎってますけど、まあヒューマンドラマというかね、そういうドラマです。まああんまり詳しくはね、ちょっと言わないんですけど。なんかあらすじ喋っちゃうとちょっとネタバレみたいな感じになっちゃうね。とにかくね、This is Us。まあ10、こう見応えのある、心もほっこりする、あるいはこう考えさせられる、 まあ、深いねドラマが見たい方は This is Us、 あ、全然難しくはないんでね、内容は難しくないし怖くもないんで、普通の、まあ、ヒューマンドラマなんですけど、まあ、あの脚本とか、まあ、撮り方とか演出が素晴らしいんで、めちゃくちゃ感動するドラマです。ただね、シーズン1に限ってはその僕ら吹き替えで見てるんですけど、吹き替えの声優さん、あの皆さん素晴らしいんですが、シーズン1に限っては主役の長男役の吹き替えを高橋一生さんがされてるんですよ。あの俳優とか CM とかでもたくさん見ます、最近、まあ、人気のね俳優さんなんですけど、だから普段俳優してる人が声優されてるんですよね。でそれがちょっと正直合ってない感があって、シーズン1の長男の吹き替え声優だけちょっと高橋一生さんで、普段の演技は素晴らしいんですけど、やっぱいざ声優ってなるとやっぱ別物なんでね、だからそこがちょっと浮いてるかなっていうのが気になってたんですが、実はシーズン2から別の方に変わりました。はい、なんでシーズン1だけちょっとその吹き替えに関してはその懸念というかがあるなっていうのが、あの一個ねお伝えしたいことなんですけど、まあドラマとしてはすごくいいし、シーズン2からはあの皆さんもう声優さんが吹き替え全部されてるっていう、まあそんな感じです。 This is Us もねシーズン6か7ぐらいまで、6かな、待って、まだ僕らもね見切ってないところなんですけど、まあもうお昼ご飯食べながらねずっともう1年以上かな見てます。なんで最近のアニメの推しの子と、This is Us というドラマはおすすめですね。でじゃあここから映画の紹介ですね。最近見た中で、あ、これは面白いなっていう映画をね、6つピックアップしました。で僕らのね映画の探し方なんですけど、まあ割と Amazon プライムのホーム画面をガサガサっと漁ってなんとなく気になったやつを見るっていうのが多いですね。あんまりレビュー気にしてなかったりはします。レビューの数が多いとか少ないとかで、逆にレビューが多すぎるとちょっと大衆向け映画になってくるんですよ。人気ってことなんで、それだけなんていうかな、広告とか CM とか人気俳優さん起用して話題になった作品がレビュー集まりがちやったりもするんで、逆にだからあんまりレビューの星が多いとかレビュー数が多いからいい作品とは限らんなとは正直思ってるんですよね。その人気で知名度あるっていうのは証明されるんですけど、じゃあ面白いかっていうと別問題で、逆になんかレビュー何千とかなくて、もうなんかAmazon プライムのレビューもなんか10とか20ぐらいしかないけどめちゃくちゃおもろい作品とか全然あるんですよね。だからレビューの、集まってる数、人気度合いはそんなに気にしないよっていうのは結構心がけてますね。割とレビュー数に裏切られることよくあるんでね、やっぱりこう面白いと、みんなが知ってる人気の作品っていうのはまあ別もんやったりね、まあするもんなんですよ。というわけでレビューは注意で、まあ映画賞をね受賞した作品っていうのはまあまだ信頼できるかなと思ってます。やっぱなんかなんとか賞とかね、作品賞とか音響賞とか脚本賞とかね、なんとかゴールデングローブとかアカデミー賞とかなんかあるじゃないですか。そういうやつを受賞したやつはまあ一定の評価がされてるってことで、まあ、あのそれなりに見応えがあったり面白かったりする作品も多いなっていう印象はあります。うん、なんでまあ受賞作品で選んだりとか、あと最近はねあの主演俳優さんで選んだりとか、あと映画監督で選んだりっていうのも多いですね。なんかこう、あ、この俳優さん出てるんやったら好きかもとかね、この監督が撮ったんやったら好きかもっていう、まあそういう感じで選んだりしてます。でそういう感じで選んでいくと Amazon も学習して、ほなあんたこれ好きやろって言ってね似たような作品とか同じ俳優さんが出てる作品をレコメンドしてくれたりするんで、まあそういう感じでね、あの、うんだこれも見てみようかって言って見たりしてますね。はい、まあ、というのがざっくりした選び方です。じゃあここからね具体的な作品ねご紹介していきます。今回ご紹介するのは全部洋画になってます。はい、洋画ですね。ではまず一つ目の作品、これがプリズナーズです。2013年アメリカ製作のね、 映画なんですけど、まあ、サスペンスっていうジャンルになるんかな。あとちょっとまあ怖い感じ、怖いってホラーじゃなくて、まあ最高スリラーサスペンスみたいな、ちょっともう冒頭からいきなり重たい映画なんですけど、まあ、めちゃくちゃ重たくてハラハラする映画です。うん、いやこれはね、いやすごいですよこのハラハラ感。いやぜひね、こういうサスペンス系とかね、あの好きな方はちょっとぜひ見てほしいなって思います。あの主演がヒュー・ジャックマンっていう、あの X メンのね、あの爪が出てくるあのミュータントの演じたヒュー・ジャックマンと、ジェイク・ギレンホール、これがダブル主演なんですけど、ヒュー・ジャックマンが、被害者の、父親で、ジェイク・ギレンホールが捜査する警察官っていう役ですね。ちなみにね、あの僕らジェイク・ギレンホールめちゃくちゃ好きでしてあのジェイク・ギレンホールの作品結構漁ってます。あのスパイダーマンのね、ファーフロムホームとか出てましたし、あとね、過去の放送でもご紹介したんですけど、ナイトクローラーってやつもジェイク・ギレンホールでね、すごいおすすめの映画です。あとまあサウスポーとかね、ノクターナルアニマルズ、あとプリズナーズでしょ、で複製された男に、ゾディアックに、ブロークバックマウンテンにと、こうジェイク・ギレンホール主演作品は結構最近よく見てます。でまあ面白いですよね、あの演技派でね。はい、まあ話それましたが、まあそんなね、名俳優が、揃ってる作品になってます。であらすじをねちょっと読みます。プリズナーズね、アメリカ国民の誰しもが愛する家族と幸せなひとときを過ごす感謝祭の日、幼い少女が消えた。平穏な田舎町に突如訪れた惨劇、手がかりは少なく警察ジェイク・ギレンホールの捜査は錯綜する。そんな中、父親のヒュー・ジャックマンは証拠不十分で釈放された第一容疑者の証言から彼が犯人だと確信する。残された時間は少ない。パパはどうして助けに来てくれないの。愛する娘の叫びを心に聞いた父は自力で我が子を助け出すため、決して越えてはいけない一線を越える決断をするのだが、てんてんてんということで、まあ娘がね消えたと。娘を取り返したい父親と捜査する警官、越えてはいけない一線を越える父、まあ、もうね、もういきなり重そうなあらすじなんですけど、まあこんな話です。まあ、すごくねハラハラするし、なんていうかな、この物語の展開も結構ね凝ってるんですよ。なんで見終わった後に感想っていうか、その解説見て、あこういうなんかテーマやったんやっていうのを振り返ってみるのも面白いなって思います。まあ、ぜひね最後まで見てほしいですね。ちょっと重ためでハラハラするサスペンススリラーの映画プリズナーズです。はい、では続いてです。2番目ご紹介するのが良き人のためのソナタ。これドイツ制作の2006年のね映画なんですけど、これはね結構掘り出し物を当てたんじゃないかと思ってます。あのプライムビデオのホーム画面でたまたま出てきて、なんとなく気になったんで見てみたんですけど、これがまあね、あの面白かったですね。なんか映画としてのエンターテインメント性もありつつ、物語としての深さもありつつ、なんかこうアートな感じというか、こう余韻に浸らしてくれる感じもいいし、なんかいい映画見たなーって感じの感想が第一声というか、見終わった後はーってなった映画です。でこれどんな話かっていうと、あらすじね、これも読みます。1984年の東ベルリンなんで、まだ東西がね分かれてた時の話です。ドイツがね、1984年の東ベルリン、国家保安省の局員ビースラー大尉は国家に忠誠を誓っていた。ある日彼は反体制の疑いのある劇作家ドライマンとその同性相手の舞台女優クリスタを監視するよう命じられる。早速ドライマンのアパートには盗聴器が仕掛けられ、ビースラーは徹底した監視を開始する。しかし聞こえてくる彼らの世界にビースラーは次第に共鳴していく。 そしてドライマンが弾いたピアノソナタを耳にした時、ウィースラーの心は激しく揺さぶられる。まあなんかあのさっきのねプリズナーズのあらすじと打って変わって、なんかこうちょっと怖そうな設定かと思いきや、なんかこうねこう心が激しく揺さぶられるみたいな、なんかちょっと思わせぶりなあらすじが書かれてるんですけど、これ何の話かっていうと、まあ東西がねあの西ドイツ東ドイツで分かれてて、でこれ東ドイツの話なんですよ。東ドイツってことはまあ東の国ですよね。まあソ連側とね言ってもいいのかもしれないですね。東ベルリンで、この国の国家保安省なんで、まあ国の安全を守るまあ 役人というかその偉い人が、主人公のビースラーなんですけど、その人がまああの反体制の疑いのある劇作家なんで、まあ東ベルリンにとって都合の悪いことを考えてそうな劇作家のドライマンっていう人がターゲットで、まあその劇作家がね反体制の発言してたりとか、なんかクーデター企てようとしてたり、なんかこう東ベルリンにとって都合の悪いことをしてるんちゃうかっていうね、まあ、そういう疑いがあって監視することになったんですよね。アパートにもう盗聴器ね、もう家中仕掛けて、なんか悪いこと言ってないかとか、この東ベルリンあかんわとかね、こうなんていうかな、今の体制を批判するようなこと言ってないかなっていう、まあ、そういうことをねあのチェックするために監視して、でその監視役になったのがビースラーっていう主人公なんですけど、まあねその盗聴していくにつれて、その彼らのこう世界、住んでる世界とか、感性とかに、まあ、共鳴を受けて、ほんでどうすんねんっていう、まあ、そんな話です。なんかすげえ話やなってね思うんですけど、なんかねなんていうかな、見やすい映画でしたね。なんか深さもあるし見やすさもあるというか、あなんか嫌なシーンがあんまりない感じなんですかね。なんかうってなるシーンとか、この人嫌やなみたいな登場人物があんまりいないというか、なんか安心してね、見れて、なんか気持ちいい作品やったなっていうのが、まあやっぱそういう感想になるのはそういうところなんかな。まあ、とにかくねいい映画やなっていうのがあのシンプルな感想でした。良き人のためのソナタ、まあ、ぜひね見てみてください。はい、あとあなんか良かったなシリーズでねもう一個ご紹介します。3つ目がねミナリというね作品です。ミナリ、カタカナでミナリですね。これ2020年制作アメリカの映画ですね。これ主演がねスティーブン・ユアンっていう、あのウォーキングデッド見てる人やったらよくわかると思うんですけど、ウォーキングデッドのあのグレンの役をしてる人が主演です。なんで、韓国系なんですよね。韓国系移民の家族の話です。まあこれはねなんかあんまりなんていうかな、こういう映画出てもうあんまりご紹介することもないんですけど、まあいいヒューマンドラマやったかなって思います。なんかなんていうかな、これもだから嫌なシーンもそんなないし、もちろんいろいろねトラブルもあったりすることもあるんですけど、なんかこう嫌な感じとか嫌な人とかがなくて、なんかほっこりしてる感じが全体的に漂ってて、なんかこう教訓みたいなものもあのしっかりねあったりして、まあいいヒューマンドラマ見たなって感じです。はい、まあこの作品はいいかあらすじとか読んでいくとまた長なるんでね、はい、ほっこりできる作品かなって思います。そして4つ目の映画がハドソン川の奇跡です。これアメリカ製作の2016年の映画ですね。まあ、これはね結構知ってる方多いかなって思います。まあ割と有名な作品かもしれないです。これね僕らが大好きなクリント・イーストウッドが監督した作品でして、主演がトム・ハンクスと、で実話が元になってる映画です。まあこのねハドソン川の事故っていうと結構ナベトモさんもね記憶に新しい、ね、方も多いのかなって思います。2009年の事故ですね。だからもう今からで言うと15年ほど前、14年ぐらい前なんで、まあまだまだねこうニュースの映像とか思い浮かぶような、事故なんですけど、あのアメリカニューヨークのねマンハッタン上空で、バードストライク で、離陸した直後にエンジントラブルになって、引き返そうとするんやけど、その空港にはね戻れへんって言って、機長の判断で、川に不時着したっていう、まあそんなね、もうドラマのような映画のような実話で、でその実話が映画になりましたっていうね、なんか事実はやっぱ小説よりもきなりというかね、なんかこうすごい事故というかね、あったなって思うんですけど、まあそれがね映画化された作品です。で何が良かったかっていうと、そのまあ機長がね、要するにこう川に不時着させて、まあ、すごい難しいことやと思うし、こう世界中のパイロットでね、ジェット機を川に不時着させた人ってなかなかいないと思うし、そんな訓練したことないと思うんですけど、多分ねパイロットの訓練で、まあ、でもこうやり遂げてね、すごいっていう、まあ、ヒーローっていう、でヒーローでしたっていう映画ではなくて、そっちじゃなくて、どう奇跡が起きたかっていう話じゃなくて、その奇跡の裏側っていうか、まあなんか大人の事情とかもね、やっぱ絡むわけですよ。その、なんやろな、その機長の判断がそもそも正しかったんかって、正しかったのかっていう話ですよね。その川に不時着して成功したで、全員ね、命救出できましたってなったら、それは良かったねって話なんですけど、空港戻れへんかったんっていうことやったり、で、空港、戻れなかって川に落ちたことによって、飛行機はもうおじゃんですよね。もう飛行機はもう全然使い物にならなくなったわけで、損害もね、単なるエンジントラブルで空港着陸したらエンジンの修理だけで済んだのに、川に着陸したからもう機体そのものが使い物にならなくなってっていう、そういう損害も発生したわけじゃないですか。だから、保険会社的にもなんか保険をちゃんと支払うべき事案なのかね、事故と言えるのかみたいな検証がめちゃくちゃ入ってるんですよ。やっぱそれだけでかいね、まあ飛行機一機ってもう何十億とか何百億か知らないですけど、まあお金かかるじゃないですか。し、航空会社のなんていうかな、メンツとかもあったりするし、だから事故がめちゃくちゃ検証されるんですよね、いろんな角度から。んでどうやったのか、こうやったのか、機長はね、判断が正しかったのかとか、なんかそういうちょっとこう、奇跡の裏側のいろんな出来事やったり、まあ、人間模様やったり葛藤やったりみたいなのがこう渋くね描かれてる、丁寧に描かれてるっていう感じの作品で、なんかそこが良かったなって思います。なんか単に、ね、奇跡、なんかわかんないですけど、めちゃくちゃ操縦技術こうやってうわーあハラハラして、あ奇跡が起きたみたいな、こう無事着水したエンドロールじゃなくて、全然そこはあのメインじゃなくて、その出来事の裏側がメインっていう感じなんでね、だからなんかこう渋くて、見応えのある作品になってんのかなって思ったりして、まあ、僕はねそういう意味で好みでした。はい、まあ、ぜひね、これもおすすめです、ハドソン川の奇跡。はい、では続いてがタリーと私の秘密の時間です。これ2018年アメリカの映画ですね。まあ、ジャンルコメディってねなってたりするんですけど、なんか映画サイトの分類ではこれはね、まあ、ちょっとコメディではないですかね。まあ、なんて言ったらいいかな、まあ、コメディっちゃコメディか、いやまあ普通になんていうかな、ヒューマンドラマっていう感じの作品なんですけど、ちょっとなんかこう奇妙な感じもあったりするんで、決してね、なんか笑えるコメディっていう作品ではないので、もしなんかジャンルコメディになってて、あ、コメディやったらいいやって思われた方はね、いやいや、コメディじゃないんで、ぜひ見てくださいっていうのをお伝えしたいですね。はい。で、これはね、ぜひね、あんまり調べたり、口コミ見たりせずに見てほしいです。それをね、推奨します。口コミとか、ネタバレとか、なんか、解説とかね。そういうのは見ない方がいいですね。あらすじだけね、読んでおきます。私、人に頼れないの。仕事に家事に育児と何事も完璧にこなしてきたマーロは3人目の子供が生まれてついに心が折れてしまう。そんな彼女のもとに夜だけのベビーシッターとしてタリーがやってくる。彼女はタメ口の今時女子なのに仕事は完璧。マーロの悩みも聞き見事に解決してくれる。自由奔放なタリーと不思議な絆を深めていくうちにマーロも本来の輝きを取り戻していくのだが、 ハリーは何があっても夜明け前に姿を消し、自分の身の上は決して語らないのだったっていうね、ちょっと不思議な感じのあらすじなんですよね。まあ、テーマとしては、まあ、子育てでベビーシッターとして、タリーを、来てもらって、ほんでタリーと、まあ、私の秘密の時間っていうタイトルになるわけなんですけどね、うん、この辺がどうなっていくのかっていう話なんですが、まあ、ぜひあの前情報いろいろ見ずに、まあ、とりあえず見てみてほしいなっていうそんなね作品でざっくりした紹介なんですけど、おすすめです。はい、そして今回最後にご紹介するのがビッグアイズです。これアメリカの2014年制作の映画ですね。監督がね、ティム・バートンなんですよ。ティム・バートンというと、あの、なんやな、チャーリーとチョコレート工場とか、シザーハンズとか、ね、アリス・イン・ワンダーランドとか、なんかああいう、なんていうかな、ちょっとこう、ファンタジー系なね、イメージある監督ではあったんですけど、これはね、そんなファンタジーファンタジーしてないです。ビッグアイズ。っていうかもう普通の、なんか映画ですね。あの別にね、ジョニー・デップも出てこないですし、はい、ビッグアイズ。これね、実は実話が元になってるらしいんですよね。それもまたいいですよね。あ、っていうかね、僕らの映画選ぶ基準のもう一個、あの実話がベースっていうのはね、結構そそられます。なんかあ、実話なんやっていうと、なんか途端にちょっとこう興味出るというか、集中力上がるというかね。うん。いつも実話ベースばっかり見てるわけじゃないんですけど、うん、なんかね、実話が元になってますって言われるとちょっとこうあのテンションが一個上がるっていうそんな性質があるんですけど、まあ、これもだから実話ベースなんですよね。で、ランド映画かっていうと、あらすじをね、じゃあ読みます。内気で口下手なマーガレット、彼女の描く悲しげな大きな瞳の子供たちの絵は1960年代に世界中で大ブームを巻き起こした。ただし夫ウォルターの絵として富と名声両方手にした二人、しかしマーガレットは真実を公表し戦うと決心する。なぜ彼女は夫の言いなりになったのか、なぜ彼女は全てを捨てると決めたのか、アート界を揺らがす大スキャンダルの行方は、うん、っていう映画なんですよね。まあ、このビッグアイズっていうタイトルの通り、大きい目のね、少女の絵を描く、奥さんがの絵がね、あのすごく人気になって売れたんですよ。うん、ただその絵は売れるわけなんですけど、売るためにはやっぱり営業力とかね、こうこの店にこの絵置いてくださいよとかね、この絵に興味持った人にこれはこんな絵でって言ってこう営業をね、やっぱかけて売るみたいな場面もあったりして、でそれがやっぱり、うん、アート気質で内気で口下手な奥さんにはできなくて、ただただ絵を描く、ことが、まあ、ことしかできなかったというか、それにしか興味がなかったというかね。でも夫は逆に言うと絵の才能はね、まあまあまあなんですけど、その営業力とかそのおしゃべりのスキルが飛び抜けてて、でそれで奥さんの絵をこう売っていくっていうことになったんですけど、こうね、これ作者誰なんて言われた時に自分ですってこう言っちゃうんですよね。その奥さんが描きましたじゃなくて、でそれの背景としてはやっぱり作者自身がこれ私が描きましたよって説明する方が説得力あるっていうのもあるし、奥さんが書きましてねじゃなくて自分が書きましたっていう方が説得力あるし、やっぱ当時のね1960年代とかの話なんで、やっぱこう女性が書いたっていうよりは男性が書いたっていう方がなんていうかな、信頼されるっていうかな、プロとして信頼されるみたいな時代背景もねあったりとか、まあそんないろいろね状況あると思うんですけど、まあそんなことで僕が描きましたって言って絵を売って、まあ、それで売れたわけなんですけど、うん、だからそっからどうなんやとかね夫婦の関係とかどうなんやとか、まあ、そういうね話になってます。まあエンターテインメントとしてね普通に楽しめる映画やなって思ったんで、まあ楽しくてね見応えのある映画かなと思います。ビッグアイズね、おすすめです。はい、というわけで、6つねご紹介しました。放送の説明欄には、まあ、あの URL であったりそのタイムスタンプ目次も載せてるので、あの作品何やったかなという方はぜひ説明欄の方もチェックして、振り返ってください。 って感じですね。映画いろいろ見てるんですが、あえて6つに絞って今回ご紹介しました。なんかリクエストとかね、なんかこういうのないですかとか、あ、そうやな、こういう映画ないですかって言われたら、またその観点で紹介されできるんで、そのおすすめ映画なんですかも OK ですし、例えば何やろな、アクションがめちゃくちゃ見応えのある映画を教えてくださいとか、めちゃくちゃっていうか、その、楽しいね、ラブコメ紹介してくださいとか、なんかこう操作するね、事件を追っていくサスペンス系でおすすめないですかとか、なんかこう、リクエストとかあっても面白いかなと思うので、なんかそういうね、ことをお聞きになりたい方はぜひレターでもまた、お聞きください。はい、というわけでちょっと時間長くなっちゃったので、そのスマホ依存のレターはちょっと次回にね回させてください。ちょっとお待たせして申し訳ないんですけど、ちょっと映画こんな、いや最初ね10本の予定やったんですけど、いや10本ちょっと多いなと思って、どうせ長なるし10本じゃなくてもう6本にね、6割に削ろうと思って削ったんですけど、30分超えちゃいました。はい、お聞きいただきありがとうございます。またね、リクエストとか、映画に関わらずね、ご質問とかあればぜひ、レターねお寄せいただければと思います。はい、というわけでまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。